こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、長山さん、もう4月何日ですか？十何日になってしまいましたが。
11日ね。
11日かな？お花見を企画してない。
なんか週末なんかいろいろね、クリスの予定入ってるからね、なかなかこう、
そう
なんです、目処が高たないですよね。
そうで、あの3月にさ、あの行ったじゃないですか、あの、
ね、
あそこに旅行に行っちゃったから、
ね、うん、
なんとなく僕もその長山さんを毎週末ね呼びつけてみたいな、 ご家族にね、なんかあのちょっとまた何そのポッドキャストのやつで家族を置いてとかなると、ちょっと立場もないんで、なんかこう、もぞもぞしてたら、もう桜が咲いて散ろうとしてますよ。
そうです、ね、うん、いや、僕も松本に行って、次の週に、今度茨城に行ってまして、帰省をしてましたから、
そうかそうか。
そういうのもあってね、なかなか週末、いろいろこう仕事も含めて、いろんな余波が、
はい。
押し寄せておってですね。まあ、あっという間にもうね、桜の。
来年ですよ。すいません。あの、今年はもう、花見、
まあ、桜にこだわらなくてもいいんだよ。
そうね。桜にこだわらなくてもいい。なんか、鴨川沿いでさ、あの、ハイキングしましょうでも。
そうそうそう。
いいですね。
植物園とかもいいしさ、鴨川でもいいし。
あ、そうね。あ、そうそう。うん、植物園とかいいじゃないですかね。
そう。うん、わざわざね、こういう天候がね、安定しない春とかじゃなくて、
うん、
もうちょっとね、晴れの続くさ、ゴールデンウィークの前後とかさ。
僕すごい、もう、おじさんの言い訳の時間がやるんですね。まあまあ、でもちょっとね、また企画をしたいと思いますので、まあまたちょっとお楽しみにしておいてください。中、
ね、
はい、山さんはその、帰省をされてたんですよね。
そうなんですよ。
ご実家の方に。
はい、もうね、土日、土曜日に出かけたので、
うん、
まあ、
うんうん、
実はだから先週の配信、
うんうん、
したと、時にはすでに、茨城にいたんだね。茨城で編集してた。
あ、
もうね。
そうかそうか。
うん。
そうかそうか。
うん。そうそう。だから先週ちょっと、そう。
向こうで編集してくれてたんですよ。すいません。ありがとうございます。
先週はまとめ撮りしたんですよね。
はい、はい、はいはい。
そう。松本旅行とその後の収録まとめ撮りして、まとめ撮りしたらなんかすげえ疲れたっていう話をね。
いや、なんかあの、いつもね、ゲスト会やるときは2本撮りしてて、うん、あの、まあ、日本撮り別に平気やろって思ってやりましたけど、だから、ゲスト会の時はゲストが喋ってくれるから、
3
人でね、2時間ぐらいだから、それをさ、2人で2時間って疲れるなっていう。
うん。あの、編集で結構ごまかしてましたけど、あの、最後の方結構ね、空白が多い。
いや、僕もなんか、だいぶテンポも悪かったし、ちょっとこう、うん、ぼーっとしてましたよね。
うん。
いや、いいんですよ。
そうそう。
すいません。編集ありがとうございます。
そういうのね、まとめて。いや、僕も早くやっときゃいいんだけど、まあ、ちょっとドタバタしてたもんで、まあ、どちらにしても、コンピューターは担いで持ってた、はい、担いでというかね、いつも通り、うんうん、持っていってたので、まあね、今回完全に休暇で行ってるので、ゆっくりしておりましたね。うんうん、新幹線乗って、子供も久しぶりに新幹線乗って、
うん、
スーパーひたちという特急に乗って、茨城県の、うん、水戸までね、行って、そこからまたレンタカーで、みたいな感じの、キロでございましたけど、うん。
スーパー日立ってことは、スーパーになる前の日立もいる。
もう退役しちゃったのかな、なんか。
昔いた、
ね。いわゆる、うん、結構ね、古い方があって、今はスーパー日立と時はってやつなのかな。でも僕が小学生の頃かな、その日立からスーパー日立っていうのができて、
うんうん、
新しくそういうのが、車両ができましたよ、みたいなのをやって、おお、かっこいいじゃん、みたいなのがあったのは、その頃、記憶にあるんでね。
うん。
うん。
あれ？長山さん。
え、まだ走ってんの？
いやいやいや、ん？これ僕が今検索をしましたけど、
はい。
スーパー日立とは、1989年に運転を開始した JR 東日本の、常磐線ですか、これは。
うん。
特急列車。
今、名前変わ
っ、はい、現在の日立にあたります。
あ、
2015年に愛称が廃止されましたって書いてあるよ。
ああ、なるほど。もう別にスーパーじゃなくなっちゃったってことだね。その前の、日立が
もともと日立がいて、
スーパー日立が来たんだけども、
日立ができて。
日立が完全に多分ね、その退役してしまったんでしょうね、きっとね。
うんうんうん。
比較対象がいなくなっちゃったから、うんうん、お前何に対してスーパーっつってんのみたいな感じで、みんなにこうすげえ言われちゃって、で、もうすいませんってなって、日立にもなったと。
そうなんだ。
もしかしたら第2、第3のスーパー日立がね、今後。
なんかその、歌舞伎の俳優さんとか落語家さんのその名前みたいにこう代々継いでいくやつなの、
うん、
あ、そうなんだ。
ってかも来るかもしれないですよね。まあ、フレッシュ日立だった、確かにフレッシュ日立だったけど、フレッシュ日立は何、時はなったのよくわかんないな。
フレッシュ日立は、
日立か。
わかんない。なんか、なんだ、フレッシュ日立って何なの、フレッシュ日立。
なんか停車駅が違うのかな、車両も今違った気がするんだけどな。
面白いね。スーパー日立はなんとなくこう、すごい、日立よりかもすごいんだろうなっていう気持ちがわかりますけど、フレッシュって何ですか、新、フレッシュマン。
新人ですよ。新人。新人です。よろしくお願いしますって言って。
うん、どうも。でも日立なんですよ、ね。
そうそう。うん、新しく配属、新しい日立です。よろしくお願いします。みたいな。でもそれもだんだんだんだん年を重ねていくと、お前、いや、お前、まあ、まだフレッシュなのみたいな。フレッシュ気分でいいの
に、フレッシュじゃないよ。
もう、ちゃんとしろよみたいな感じで言われて、
面白い
な、あ、すいません、すいません、つってフレッシュになった。
ああ、もともと相性なんですね。
そうみたいですね。
ああ、列車相性だから。
じゃあ別に日立は日立という名称は、
うん。
変わらずずっとあって、相性が廃止されたと。ああ、うんうん、そうなんだ。いや、勉強なるな、
面白い。
あまりにも興味がなかった。
なるほど、
うん。
で、その新幹線とスーパー日立を乗り継いで。
そうそう、スーパー
日立です、ね。
日立です。もう、
あ、スーパー
じゃない。うん、うん。ただの日立です。
日立ね。スーパー、ひとしくんかと。スーパーひたちね。
ああ、スーパーひたちくん。
ひたち。
うん。乗って帰りましたね。まあでももう、思いのほかあっという間だったような気もしますけど、やっぱりなんか前はね、やっぱりね、その子供がちっちゃかったりすると、乗り換えとかで、
わかる。
なんかね、つまずいたり、トイレタイムがあったりとか、
わかる、
うん。なんか移動にやっぱり時間かかるねとかになってたんで、結構疲れた、うん、疲れるなみたいな気持ちがあったんですけど、
うん。
去年とか今年とかはなんか全然楽だな、みたいな。
わかるわ、その気持ち、うん。僕も妻の実家に帰るときに、やっぱ子供ちっちゃいとさ、荷物も多いし。
あ、まあそうそうそうそう、う
ん
う
ん。荷物をさ、大人が持たなきゃいけないじゃないですか。
そうね、全部ね。
子供がさ、小学生ぐらいになってくると、こう、子供に持たすこともできるでしょ、その。
うんうん、
子供の分はちょっと持ってね、つって。
うん。
で、荷物も減るし、少なくなるし。そんだけだいぶ楽ですよね。
こまめに荷物の出し入れもしなくなるじゃないですか。
あ、そうね。
あれ出して。
おむつがとかね。
おむつがとかさ、食べ物がとかさ、うん、おもちゃがとかさ、そういうのもなくなるから、なんかそういう感じ、あとまあ精神的にもね、
うんうん、
安心できるから、そういう感じでね、結構、まあ最近は楽だなって感じますね。うん。
なるほど。ドアトゥードアでどのぐらいかかるんですか、時間的には。
ドアトゥードアで、おセンスにまとめた、旅のしおりによると、
うん、
まあ家を、
うん、
まあ7時半ぐらいに出て、お昼に水戸駅でレンタカーを借りると。いう風な感じだから、まあ5時、で、ドアツード、家で田舎まで帰、まあその後にちょっとね、走ってご飯食べてとかやってやつなんで、結局、時間についたのはちょっと、2時とか3時とかそういう感じだったんですけども、うんうんうん、まあ、水戸までは12時だから何 ?7 時。4時間。で、プラス1まで5時間ぐらいですかね。5時間半、5時間から5時半、5時間から5時半、あ、12、5時間ぐらいですね。うん。
ああ、だったら僕の実家、僕、うちが家からドアトゥードアで実家に帰るのとそんなに変わんないですね。同じぐらいですね。
え、鹿児島に？
ん？うん。
鹿児島ってこと？
鹿児島の、うん。
え、そうなんで、それは、新幹線で？
新幹、え、どっちの意味で言ってます？中山さん、その、同じぐらいになるのは、時間がそんなにかかるんだなのか、そんなにすぐ着くんだなのか、どっちで。
と思って。
あ、
鹿児島の方が
かかると思ってました。
もっとかかると思ってた。
ああ、本当ですか。
うん。いや、まあ僕はその関東の生まれなんで、
うんうん。
その、西に行けば行くほど地理感覚がどんどんどんどん曖昧になってきたから。もう九州って言ったらもう、半分外国みたいなもんなんですよね。
はいはいはい、なるほど。
うん。
はいはいはい。いや、意外とそんなもんでつくんじゃないですかね、鹿児島の。
まあ、新幹線のパワーもある。
そうそうそう。新幹線が早いんですよ。うん、新幹線が早いんですよね。
割と
シュッとつきますよ。
いいな。乗り換えもなくってことですか、じゃあ逆に。あ、
そうですね。新幹線は新大阪からだと、鹿児島中央まで乗り換えなしできる。
行っちゃうんだ。ずるい。
うん。
ずるいな
あ。しかもあれですよ、運よくその九州新幹線の方に乗ったら、あのグリーン車っぽい4列のシートで帰れますからね。あの博多まで、なんだっけ、東海道新幹線で博多乗り換えで九州新幹線っていうコースか、もう新大阪からもう1本で九州新幹線でっていうコースかに置かれるんですけどね。まあどっちかをなんですけど、
東海道新幹線も福島ぐらいまで伸ばしてくれたらいいのに。
それもう ありとあらゆる地方の人が思ってることですよね。新幹線うちの前までみたいなね。もうちょっと近くにあったらいいのになっていう、うん、いやでもまあまあまあ、でもね、同じぐらいで作るんだったらいいじゃないですかね。そのそんなもんで作るんだったら全然、昔に比べたら全然いいでしょう。そのだいぶ楽になってるじゃないですか、
ね、
移動も。
楽な、うん、なってますね。品川からまず乗り換えられるっていう。まあ、そうだ、前はね、僕、そうなんですよ。日立より上野から乗り換えっていうのがあって、しかなくて。だ東京駅まで行って、さらにそこから JR で上野まで行って、上野から乗り換えだったの。それがまず大変だったんですよ。それは東京まで乗り入れるようになって、だいぶ楽になり、さらに品川まで乗り入れてくれるんで、で、まあ、品川の方が駅が少し東京に比べると若干コンパクトなんで、まあその分乗り換えも楽っていう感じで、それもでかいですね。楽になったのは。
なるほどですね。
はい。
ご時間の方どうでした？
いやー、天気がね、今回ね、悪くてね、ほとんど雨だったんですけども。
雨だったんですか？
そうそうそう。雨だったんですけど、まあ楽しく過ごせましたよ。特にね、帰って2日目、ちょっとだけ、1日だけね、少し雨が降らない時に、那須塩原に、行ってまいりました。
お
お。まあ、言っても隣の県なんで、栃木県なので、僕茨城県。
はいはいはい。仲が悪いという。
そうそう、設定のね。
言ってた設定のね。で、うん、設定でやってる、那須塩原。
うん。
いいっすね。
そう。まあ、セコンさんの新居と、うん、新しくお家を建てられたその新居にお邪魔して。
おっしゃってましたね。
で、子供が、かねてから牧場に行きたいっていうのがあったので、ナスは何か所か
牧場、
うん、動物と触れ合える牧場があるので、そこに行きたいっていうのもあり、っていうのでね、行ってきました。ナス塩原。車で、うちの実家、うちのっていうか、妻の実家から、本来だと1時間半ぐらいで着くはずだったんですけど、なんか Google の、なんかね、そうそう、借りたレンタカーのナビが、なんか、よくわかんないメーカーのナビで、
よくわかんないメーカー。
うん。なんか操作、使いやすさゼロなんですよ。
ああ、なるほど、う
ん。久しぶりに使いやすさゼロだなと思って感心したんですけども。
興味ないですよね、使いやすさゼロなんてね。大体、こなれたものが多い。
そう、大体ね、なんかこの何か、アンドロイドなり何なりのこう、OS の上になんとなく乗ってるようなさ、感じだと思うんですけど、なんかもうそういうの完全にないですね。何なんだろう。OS からなんか、独自かなみたいな。なので、まあ、それちょっと使えないなと思って、Google でナビ行ったら、なんかだいぶこう、ちっちゃな道を案内されてしまって、で、帰って、ね、まあ、田舎の道なんてね、ちっちゃい道取った方が帰って遅いんで、なんか、近いような感じがしたけど、結果ちょっと遠回りになっちゃって困ったな、みたいな感じですね。帰りは Yahoo のカーナビの方を使ったら、そっちの方が、どちらかというと、オーソドックスなルートというか、人がたくさん通るようなルートの方を案内してくれたので、そっちの方がスムーズだったような印象でしたね。まあでも言っても1時間半、1時間40分くらいかな。で、セコンさん家まで行っちゃう感じかな。もうちょっと手前の、市街地だったらもう少し早いかもしれないですね。
なるほど。
手前というか、まあ、お家から見ててますけどね。
セコンさん家、もうそれ朝出発してって感じだった
んですか？そうそうそう。で、ね、そう。で、ちょっと二点三ってあって、なんか、天気悪いからも、そもそも那須に行かずに、もう僕だけちょっとセコンさんの、その新居だけお邪魔するっていう案もあったんですけど、ギリギリまでちょっと天気が固まらなかったんで、なんか、セコンさんには申し訳ないけど、こう、どういう感じで行くかがまだ定まってませんみたいな感じで、こう、ふわっとした計画しか伝えられない。普通にいたんですけども、まあ、心よく、 受け入れてくれまして。
うんうん。
うん。で、まあ、なんと、僕、うち家族4人と、僕の弟、父と母、6人で瀬古さん家になぜか行くっていう、よくわかんない、
う
ん。
6人で行ったの？そうなの？長山さんのご家族じゃなくて、そのご実家のお父さんお母さんも。
そうそうそう。だからまあ、実家の父と母は、だから、牧場にね、一緒に来た、遊びに行きたいっていう。
ああ、そういうこと。う
ん、のがあるんだけども、まあ、もともとやっぱり建築とかの仕事もしてるんで、まあ、あのお家を見たら、お、これはってやっぱりなるわけですよね。ぜひぜひみたいな感じで、セコンさんも、中に入れてくれて、で、見てきましたよ。暖炉を。
あ、暖炉、うん、なんか暖炉が。
そう、そう、前、ジュンさんのポッドキャストでね、うん、ポッドキャスト2回分ずっと暖炉の話をしてた回があるんですけども、セコンさんが。暖炉の話しかしねえなと思ったけど、まあ、あれはいい、でも。
あ、いいんだ、暖炉。
もう見た瞬間に、あ、もういいなってなったもんね。
あ、もう見た瞬間にいいなと思う。
もっと見た瞬間に、もう、いや、瀬古さんがあんだけ話すわけだわってなりますね。
あ、そう。
うん。
まず見た目の雰囲気がいいってことです
ね。見た目の雰囲気もいいし、まあ、その、瀬古さんお家もなんかすごくね、見晴らしのいい設計になっているし、
うん、
うん。天井も高いし、で、断熱もしっかりしてるから、うん、もう暖炉一つだけですごくあったかいし、
うんうん、
その暖炉の火の暖かさがまたね、エアコンとかの暖かさとやっぱ違うから、こう入った時のやっぱり暖かさの感じがちょっと違うんですよね。
へぇー、
うん。そういうのも良かったし、うん、まあ、子供たちもなんかもう、いきなりもう暖炉の前に座り込んで、暖炉の前でリラックスしてみたいな感じなんで。
あ、そんな、やっぱ分かるんだ、子供にも暖炉の良さが。
ね、うん、これはいいな、みたいな感じになったっぽいですね。で、実はうちの実家の暖炉があってですね。
あ、そうなんですか、うん、それ昔から、
うん。僕も全然最近父親がキッチンにつけたんですけども、まああるのは知ってはいたんだけど、うん、なんかあんまり触れずにいたんですけど、
うん、うん。
うん。でも、セコンさん家行って暖炉すごく良かったから家のもつけてほしいって言って僕、つけてみ、いろいろ教えてもらったんですけど、うん、家の暖炉も良かった。
お家の暖炉とそのセコンさん家にある暖炉って、イメージは同じ感じなんですか？その。
イメージはそうですね。大きさもそんなには変わらないです。こっちの方が大きいかな。でもそんなに変わんないですね。
そんなに変わんない。
うん。なんていうの？鋳造っていうのは、鉄をさ、なんかこう、鋳物って言ってさ、型に入れて固めるような感じが、なんかすごい重いやつあるじゃないですか。なんか。
はいはいはい、はい。
ちょっと黒くて重い感じのやつ。
うんうんうん。
うん。ああいう感じのやつですね。で、そうやって煙突があって、窓があってガラス越しに中の炎が見えるみたいな。うん。それがいいんだわ。炎は、見てると。まあ、詳しくはその、ポッドキャストの方でね、セコンさんがその、焚き火じゃない、暖炉の魅力についてね、存分に語ってるんで、うんうん、そっちを、聞いてもらえればいいかなと思うんですけども。まあ、それがこう、分かったって感じなんで、もう今、欲しいもの、もう、2025年欲しいもの、ナンバーワンに、ね、なりましたね。
暖炉？
暖炉。
でも、暖炉ってことはさ、やっぱ、何、家的にはもう、こうだってというか、賃貸では無理でしょ。マンション賃貸はいけるんですか？ま、暖炉って。
床は大丈夫なのかな煙突を出していいかっていうのは、そのね。
煙突ね。
組合というかね、管理組合の。
マンション。
許可が必要になるかもしれないですね。
うん。
煙が出るからね。
そうか。
あと、めちゃめちゃ重いらしくて、父親はまあ、その、うん、暖炉置く設計になってないキッチンに置くために、キッチンの床下を補強したりとか、
あ、
うん、運び入れるためにいろいろな工夫が必要で、まあ、父親は自分でやったけど、やっぱり一般にその家庭に入れる場合は、やっぱその施工費用っていうのは結構高いみたいですね。
なるほどね。
うん、特殊な、重たいっていうのと、まあ、特殊なやっぱり施工になってくるので、っていう話を、施工さんとして父親が盛り上がってて、うん、これメーカーはどこのですかってみたいな話も出してて、なんかそこで共通点出てくるんだと思ってびっくりしましたけどね。
いいなぁ、面白いですね。
うん、
面白いなぁ。じゃあ結構盛り上がったんですね。
その盛り上がりました。うん、
セコンさん家訪問は、
そうそう、うん、で、僕だけちょっとセコンさんに残ってお話一緒にして子供たちが牧場行ってくればいいかなと思ったんですが、
うん、
まあ、セコンさんと一緒にこう牧場に行くっていう流れになりまして、
ああ、なるほど、なるほど。
うちの家族と、父と母とセコンさんの7人で、牧場に遊びに行って。
それは何？車はさ、 その、長山さんは1台で行ってるんですか、
うん、ね、父、母と、まあ、セカンドさんももちろん向こうに乗ってるし、うん、僕らはレンタカーの乗ってるんで、まあ、計3台あるんで、まあ。
3台で移動した。
そうそう、うん。みたいな感じでしたね。
あ、
うん、
なるほど、なるほど。楽しそうじゃないですか。うん、楽しい那須塩原の旅じゃないですか。
うん。で、牧場も、なんか、セコンさんもお付き合いで来てくれたのかなと思ったら、セコンさんも割と牧場楽しんでくれて、普通に一緒に餌をあげたりとか、うん。写真撮ったりとか、うんうん、めっちゃ楽しかった。うん。なんでね、そう。ね、おかげで、そのうちの家族、だからその、京都の、まあ、妻も、娘も、みんな、那須塩原、うん、今、大好きですね。
うん、もしかして、それ、引っ越し先候補になったりするんですか那須塩原。
いや、だから、ね、まあ、将来どうなるか分かんないけど、ほら、やっぱりね、うん、父と母とか、まあ、両親、まあ、僕と妻は同郷だから、同じ田舎だから、
うん。
まあ、なんかあった時に、みたいな時にね、やっぱり北関東の方に行く時に、
あ、そうですね。まあ、
ピンポイントで同じところに住むかどうかは別として、いくつかの候補の中の一つにはなるかもしれないなって気はしましたね。もし仮にそういうケースがね、可能性としてはゼロじゃないから、やっぱり。うん、うん。うん、
確かに。
うん、
へえ、いいっすね。いい旅行じゃないですか。
うん。すげえ楽しかったな。だからね、うん、その日だけって、あとは天気悪くてね、なかなか外出れなかったんで、本当にそのタイミングに行かせてもらってよかったなと思って。
うん。楽しそう。
楽しかった。満喫できましたね。
いや、いいな。家族でそういうね、人の家にお家訪問みたいなの、いいですよね。時間って思った。その、ご実家のね、長山さんのご両親も一緒に行って楽しめるっていうのも、もたいいじゃないですか。ね、その。いや、結構ほら、実家に帰ったら、僕も鹿児島に帰ると、うん、その、なんだろう、うちの母親がね、こう気を使って、まあ気を使ってというか、まあ、じゃあ、家に、実家にずっといるわけじゃないじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、鹿児島のなんか、ね、その子供連れて動物園行ったりとか、なんか釣りに行ったりとか、まあ遊びに行くんですけど、まあそれはそれで楽しいんだけどさ、まあ、鹿児島に帰ってきてるのに、あんまりこう、自分の親との設定、ね、時間がそんなに持てないな、みたいなのも、ちょっと僕は気にする部分は少しあって。
うん、
そう思ったら、なんかね、うん、一緒にどっか行けるっていいですね。
そうですね。なんかまあ、今のところまだ動ける元気あるんで、
うんうん、
まあ、そういうのも、ね、まあ自分で車運転してね、なんなら、那須なんかよく仕事で行ってるからって言って、なんか、僕の知らない道とかで行ってるから、なんかね、だいぶ早いんですよね。父と母がつくのが。全然置いてかれちゃって。まだ元気でよかったなと思って。
いいな、楽しそうで何より。
うん。
なんかそういう話聞くと僕も行きたくなりますね。
行きますか。
暖炉見に。
暖炉見に。
まあ、この間、この間行ったとこだしな。那須塩原か。
うん。だからよかった。
よかったですか。
暖炉はよかった。
まあちょっとまた。
薪とか、まあ、そこの方は薪は買ってるって言ったけど、うん、うちの実家の方は、まあ実家、父親の仕事の関係でこう、山を切り開くみたいな仕事もちょっとやってたりとかするんで、そうすると木材が大量に出るんですよね。なんで、なんかもう、薪はもう、何年分ももうあるわ、みたいなことを言ってて。うん。だからその冬の間の暖房費用は、ストーブだけでほとんど賄えるようになっちゃったって言ってましたね。ストーブってその暖炉でね。うん。
いやー、なるほどね。
うん。で、父親は相変わらずアグレッシブで、なんか、ハイエースの後部を改造して泊まれるように、車中泊ができるようにするんだって言って
。めちゃめちゃ元気ですね。
やってましたね。まあ、仕事でながらちょっとね、遠くに最近行くケースが多くなってきてしまって、
うん。
で、そこでもこう、日帰りだとちょっとね、逆にしんどいから寝れるようにしたいみたいな。
うん。
そういうことらしいんですけども、そもそもみたいなことは、まあ、野暮だったんで、そこまでは突っ込まずに、ああ、そうなんだ、つって見てましたけど。
元気だな、いいな。ちょっと僕もなんか家族でどっか行きたくなりました。まあ、この間ね、年末に淡路島行きましたけど、
ね。
なんかもうちょっとね、こう、ちょっと全然気候も違うしっていうところには、まだ、まあ、行った家族では、まあ、夏の鹿児島とか、まあ、気候は違うっちゃ違うけど、逆に涼しい方ってあまり、
ああ、北の方ね。
そんなにない気がするんだよな。うん、うんうん。また、ちょっと行ってみたいな。
いやー、よかったよ。なし。
なるほど。
うん。
でもさ、そんな週末だったという感じですかね。
はい、
私の方なんですけど、
うん。
もう、ほんとさ、もう、反省というかさ、もうおじさんだなと思うんですけど、またですね、2年ぶりに、2年ぶり ?3 年ぶり、
うん、
グラウンドに 野球のグラウンドに GoPro を置き忘れる事件が発生しまして。
またやっちゃったんだ。前は
またやっちゃいましたよ、もう。
前回は
前回はですね、
うん。
うちから自転車で15分ぐらいのグラウンドかな。
うん。これですね、これ220回か。
220回のところね。
2022年12月23日に配信してる。
そうそう、年末にさ、ほんと寒い中さ。ね、
いや、そうだそうだ、寒い中ね。うんうん。
寒い中さ、うん、あーって気がついてチャリンコで取りに行ったけどなくて、交番にあってみたいな話で、うん、自分が映ってるかどうかの確認をさ、させられたって話ですよ。
はい、ありましたね。
ありましたでしょ、うん、で、今回はね、それよりかもっと遠いグラウンドだったんですよ。忘れたのが。まあ、車で
行った
の？遠かったんですよ。車でね、そう、距離だと、だいたい10キロちょっとなのかな？ここ、家からだと。
うんうん。
なんですけど、まあ、車で行くと、片道で30分弱みたいな。まあ、道の状況にもよりますけど、まあ、そんなに激すいてますっていう道でもないし、信号でちょくちょく止まったりはするんで、まあ、だいたい30分ぐらいかかるんですよね。で、まあ、その日ね、早朝から試合だったんですよ。野球の練習試合とかがあって。うん、まあ朝も8時とかにさ、集合して、出発して、で、3チームが三つどもえの試合をするんですよね、その日は。
うんうん、
そのグラウンドで。
うん、
で、僕も、その車が不足してたから、僕もカーシェアを借りて、車運転していって、
うん、
その日は。で、2試合、まず、うちのチームが2試合だったんですよ。で、3試合目は、よそのチーム同士の試合だから、正直その試合は、の時間はもう帰るか、練習を横でしててもいいよっていう時間だったんですよね。監督とかとは、まあ疲れも朝も早いし疲れてたらもう、ね、その3試合目の時間はもう帰りましょうかなんて言ってたんですけど、
うんうん
ねうん、到着したらさ、1試合目のチームが、その日ちょっと先週が体調が悪くて8人しかいないと。
ほらほら。
野球って9人でするから。
そうですね。できないじゃないですか。
うん。そうそう。で、もう一チームから選手を借りて、二人借りて10人にして試合しますっていう話になって。
ああ、それもあるんだ、うんうん。
そうそう。うちのね、その参加してるそのリーグはそういうのあるんですけど、あ、わかりましたって言って、やったんですけど、よくよく考えたらさ、その3試合目、うちが関与しないチーム同士の戦いの時も、そのチームは選手が足りないから、うちから選手を
貸し出すんだ。ああ、そこそこ。
そうそう、貸し出す
と。帰れないやん。
そうなんだよ。帰れなくなっちゃって。
ああ
まあ、じゃあまあ、横で練習でもしときましょうかって言って、僕はまあ、練習の方に行ってたんですけど、うん、まあ、うちの選手も出るからと思って、GoPro をさ、そのバックネットにこう、引っ掛けて、ね、モバイルバッテリー取り付けて、1試合目、2試合目取ってて、まあ、その段階で取り外せばよかったんだけど、3試合目も、うちのチームの試合じゃないけど、うちの選手も2人出てるし、まあ置いて取っといてあげようかなと思って、置いてたわけ。うんうんうん、で、取ってたの。あ、しかもそう、その日の前日にね、たまたまなんですけど、GoPro のさ、その、メモリーカードっていうの、その SD カードか。
はいはいはい。記録するとこね。
今まで64ギガを使ってたんですよ。
うん。
で、64ギガで 4K で撮ると、結構ね、2試合だとギリギリ撮れるか撮れないかぐらいなんです。
ああ、
3時間。
いっちゃうんですね。
行っちゃうんですよね。
うんうん、動画はやっぱり。
で、もう思い切って256GB あの SD カード買ってたんですよね。もう10時間撮れるぞみたいな。
取り放題じゃん。
うん、取り放題だっつって。だからもう3試合目も撮っちゃうと思って、そういう気分もあって撮ったんですよ、
うん。
で、練習して、で、もう練習もさ、僕もちょっと疲れてきて、まあ、途中で、なんか、早く帰りたいなって気持ちにちょっとなっちゃって、早く試合終わんないかなとか思っててさ、
うん、
で終わりましたって言ってグラウンド片付けるぞって片付けて、じゃあもう先週もほら早く帰るぞ帰るぞっつってさ、こう荷物まとめさせて、
うん、
僕もこう荷物をこうバタバタってまとめて、でその先週はねクリス号にはこの子とこの子乗ってくださいとかつって、じゃあコーチもこっち乗ってくださいって言って別れて、
うん、
でもう結構もうバタバタ帰ったんですよね。それも良くなかったんですよ。最後チェックすればよかった
んだけど、チェックしてね細かくね。
うん。で、車で運転して、家の近くですよね。うちの車には、我が子と、他に選手が、子供が二人と、
うん、
その、一人お父さんが乗ってたのかな。
うん、
で、じゃあこの子ここで降ろして、コーチここで降ろして、とか頭の中でさ、その、なんて家に近づいてきたら、なんとなくあるじゃないですか。その、うん、この辺で降ろしたら家が近いかな、みたいなやつが。
うん。
うん、で、で、近づいたら、で、うち帰ったら動画をしなきゃな、あと思って。
そこで気がついた。
気がついた。あ、GoPro 回収してないって思って。
あら。
あーって言ってて、その時もその横に乗ってたお父さんにね、コーチの、あー、GoPro 忘れましたーって言って。いや、もうまだ取りにも、もうでも、いつもは僕車運転してなくて、車出してないんですけど、うん、その日たまたま車出してたから、まあそうか、まあ車出してるから車で行くか。一旦じゃあちょっと皆さん送ってから戻りますわ、とかなんて言って。
もうだいぶ戻ってきちゃったんですもんね。
もう家の近くですよ。
まあ、
そうですね、ほぼほぼ家だったわけ。もう30分かけてさ、うん、
でも
来てて、もう家
でもまあ、クルさんが車出してる時でよかったね。だって乗ってたらさ、
よかったよかった。
そっからどうするみたいになっちゃうもんね。うん、
いや、そうそうなんです。で、まあね、さっきも通った道だしなと思って、うん、じゃあ一旦の、で、まあそのコーチの人も、大丈夫ですかって言うけども、はい、もうちょっと行ってきますわ、って言って、一旦コーチを降ろし、で、ちょっと行ったところで選手を降ろしてですね。
うんうん、
で、うちの子供に、お前どうするつって、一旦もう近いところって言ったら、いや、お父さんと一緒についていくわ、って言ってくれて、
うん、
優しいな、お前は、つって。で、助手席に乗りたいって言うからさ、うんうん、いや、いいよ、助手席に乗りなって言って。で、こう、選手を、他の子を降ろした後で助手席にひょいって乗ったら、お父さんこれ何って言うんですよ。
うん。
ん？って言ったら、その、ダッシュボードにさ、スマホが置いてあるわけ。さ、
あれ
さっき、
みんなもう忘れっぽくなってんね。
みんな忘れも疲れてんだよね、やっぱりね、
うん。
さっき乗ってたコーチのスマホがそこに置いてあるんだよ、
うん。
あ、これ、で、カーシェアの車だから、もしかしたら、前に乗ってた人のスマホの可能性もあるじゃないですか。
うんうんうん、
たまたま僕が乗った時に気がつかなかっただけで。まあ確かにね、うん、で、その乗ってたコーチに電話かけてみたら、そのスマホが鳴るわけで、リリリってさ、まあ、その、コーチのスマホじゃんって言ってさ、もう、じゃあもう、で、たまたま、そのコーチの住んでる家の近くのカーシェアだったわけ。
はあはあ、
だったんですよ。そのカーシェア借りた場所がね。
ああ、
うん、だから、まあ、GoPro 撮って、GoPro 車返した後に、帰りに
それでもいいじゃないですか。ね。
持っていけばいいかなとか思ってたら、
うん、
で、あ、カーシェアもさ、借りる時間結構こう、もう近、返す時間が近づいてきたから、延長と思って、スマホのアプリで延長ボタンを押したら、延長できませんって言われるわけ。
あ、次の人がいるってこと？
そう。
あ、
次の人いるわけですよ。そのパターンだ。と思って。もう、と思って、一旦その、もう、じゃあもう、一旦返すかと思って、車を、と思ってさ、その、車返しに行ってさ、その、もうその車借りてる場所もさ、カーシェアが4台あるんですよね、そのカーシェアステーションが。
うんうん、
でもさ、その狭い駐車場なのよ、その、でも返すのもさ、もう、
切り返
して、すごいめんどくさい
よ。入れるのが大変だね。
はいはい、大変なのよ、
うん。
で、一生懸命こう、運転してさ、こう、入れてさ、で、そしたらそのカーシェアステーションに止まってたっけ、1台。
うん。
で、あの車は行けるんじゃないかと思って調べたら、その後の時間空いてたんで、あ、じゃああの車借りようと思って借りたんですけど、
うんうん、
その車さ、僕が今乗ってた車と同じ車種なんですよ。なんかすごい。なんなんこれと思いながらさ。
次に借りた人がね、そっちを借りてくれれば。
いや、本当なの。そっち借りてくれればいい。で、まあ、うん、一旦車返したし、あ、もうコーチの家の近くだからと思って、コーチの家にそのスマホを一回届けに行って、
うん、
もう、すいません、持ってきました、つって。で、延長した車で、もう車でさ、そのまた30分くらいかけて行って。
うん、
あ、で、行く前にじゃ電話したんだよね。その、グラウンドにもしかしたら誰かが気を利かしてさ、取って、警察に持っていくかどっかに置いてる可能性があるじゃないですか。
ね、うんうん、前のパターンがあるからね。
そうそうそう、うんうん、前のパターンあるし。
うん、
あと、なんならグラウンドに行ったけど、到着が多分ちょっと夜、まあ6時過ぎちゃうし、門が閉まってたら入れないじゃないですか。
うん、うん、うんうん、確かに。
だから一応グラウンドに電話して、その体育館もついてる、結構デカめのグラウンドだったんで、
うん、
そしたら事務所の人が、あ、グラウンドは空いてるんですけど、よかったら見てきましょうかって言ってくれて、
うんうんうん、
あ、いいですか、つって。で、ちょっと待ってたら見てきてくれて、ありましたんで、回収したんで、体育館の方に来てくださいって言われて、あ、じゃあ行きますって言って、ついて、まあ、手続きして、まあ、その時はね、さすがに動画の確認とかなかったですけど、名前書いて、
うんうん、
さっきのすいません、つって、会ってよかったですねって言われて、もう本当ですよって言いながら、こう、
うんうん、
帰って、結局、本来ならもう5時半には家に帰れるはずが、もう到着したのが7時になっちゃって、
なあ、
ね、大変、もうなんだよと思ってさ、もう自分が全て悪いんですけど、
うん、
まあ良かったといえば、その息子と一緒にドライブできたっていうことだけが、良かったかな。
前向きね。ね、そうね。
前向きに言うと。
ああ、もう2回、もうエアタグみたいなのつけた方がいいんじゃないですか。
いや、思った。なんか、エアタグつけるとか、
うん。
エアタグつけるとどうなんだっけ？忘れると、
まあ、その離れると、離れてますっていうふうに教えてくれることもあるし、うん、あと、その iPhone だったら、その探すっていう機能で、
どこにあるか、
うん、今どこにあるかっていうのが一応その最後に、その、まあ、見失ったところとか、もしくはそのすれ違い通信的なやつで、なんか情報を交換してみたいなのができるみたいですね。うん。だからまあ大体僕は財布にまあ互換のカードを入れてるんですけども、もうこれ買ってからもう、だいぶ自分の財布忘れ減りましたね。減りましたとか、もう完全にその悩みはなくなりましたね。ゼロですね。もうゼロ。うん。
ゼロ？
うん。ただ悩ましいのは GoPro はやっぱりさ、そのコンパクトなアクションカメラだからさ、なんかこうつけるとさ、それだけ大きくなっちゃいますもんね。せっかくなんかあんだけさ、ね、技術を投入してめちゃめちゃちっちゃくしてるのに。ね。そこでベロって
さ、ね、大きくすんの
そう、エアタグとかさ、他のね、キーホルダーみたいなのつけちゃうとさ、それがちょっとやっぱりこう気にはなる、はなるかもしれないですね。
まあ、うん、確かにね。いやー、そうか、つけるか、忘れ物、そうだよな。まあ、2年は大丈夫だろうと思うんですよね。ま、前やったのは2年前だから。
わかるんですよ。周期が短くなるかもしれないですよ。やっぱりその、
そうね。
加齢とともに、やっぱりね、認知能力が落ちてきて。
そうだよね。
うん。
まあ、やっぱさ、試合があったりすると、やっぱそっち側に意識が行くし、終わった後とかに回収、
うん、
ね、試合が終わった後って結構やることいっぱいあるんですよ。
そうですよね。
子供の面倒とか、グラウンド整備したりとかさ。いや、そう。そうなんだよ、
うん、
もうなんかつけるかエアタグとか
とか、なんかめっちゃなんかめっちゃこう目立つ、
うん、うん、なんか目立つやつ、
そう、電飾光ってるとか LED で光ってる、
電飾
なんか光ってるのありますよみたいな。
いや、そのバックネットにつけれないからね、その光ってるのは相手チームの選手の目くらましみたいになっちゃうからさなんかすごいピカピカしてるのがあっちにあるんですけど、
めっちゃ怒られそうやね。
いや、まあそんなことがね、あったっていう。
そうか。それで昨日収録しようと思ったら、ちょっと、
そう、
って話だったんですね。
もうヘロヘロだったのよ。もう朝も早くから行ってさ、もう、運転も慣れない運転を結構長時間して、したし。
ああ。
大変だったですね。
大変でしたね。なるほど。
大変でした。
そういうことか。
はい。っていう話とですね、うん、あとまあその野球関連でもう一個その、あって、4月なんで、新人勧誘の季節なんです。野球チーム的には。
うん、
まあ、春の野球体験会みたいなことを毎年やってるんですよね。でさ、そのチラシをさ、作るんですよ。
うん、
で、まあ、保護者が作るんですけど、まあ、ここ最近ずっと私が作ってまして、チームのやつ。
うん、
まあ、今年、ちょっと別の方にお願いできないかなと思ってたんですけど、ちょっと、センスもないんですいませんって言われてしまってですね泣きが入ってですね、ちょっとまた私にこう蜂がまた回ってきまして、でまあ僕も別にセンスがあるわけじゃないけど、まあ前やったことあるから作るかと思って、その野球チームの紹介と勧誘チラシを作ったんですよ、
うん、
で永山さんにちょっと今Facebook でお送りしますんで、ちょっと見ていただけますか、僕の作った、頑張りましたよこの慣れない私が、
おいいじゃないですか。
いいでしょう。
2枚目とかすごいダイナミックな感じがしていいですね。
2枚目、どっちの方だろう。選手がいっぱい乗ってる方です。
うん。
青い方ね、うん。青い方は、うちの今の野球チームの選手を、こう切り抜いて、
うんうん、
こうなんかアベンジャーズじゃないけど、なんかね、こう、
コラージ
ュしてね、それっぽく配置してる感じなんですけど、うん、いや、これね、すごくて、キャンバーで作ったんです。
ああ、そうそうそうそう。
で、キャンバー、まあ、ハテナブログにも連携してるから、まあ、使ってはいましたけど、今回結構チラシ制作で使ってみようと思って使いましたが、すごいね。
うんうん。すごい。
あれ。
お
う、あれ、すごくないですか？当たり前じゃんかもしれませんけど、まずこの写真のさ、選手の切り抜きをボタン一つでできたんですよ。
ああ。やってくれますもんね、それもね。うん。
あ、もう、すみません。永山さんからしたら、もうそんな当たり前じゃんって話かもしれませんけど、もうちょっと僕、
いや、僕もでもそんなには、なんかね、微妙ですよね。あんまり僕は使わないんですよ、キャンバーは。なんか、たまにでも、キャンバーで納品してくれっていうのが、過去に何度かあって、
へぇ、
うん、あ、そういうこともあんだ、みたいなふうに思ったことがありましたね。
へぇ、
う
や、このさ、なんか、こういう、なんか選手が、切り抜いた選手がこう、ペッペッペって配置して、かっこよくしたいなっていうのは、前からイメージはあったんですけど、やろうと思うとさ、なんか、フォトショップだなんだを使って、
確かにね、その、うん、隙間を埋めるツールがなかったっすよね。いきなりプロユースになっちゃいますもんね。うん、
そうなんですよ、うん。で、これは本当写真をアップロードして背景除去っていうボタンを押すと、まあ、大体自分が思った欲しい被写体だけが残って、
うんうんうんうん、
あとは消えてくれるわけですよ。
うんうんうん
うん、お、すげえなと思って。で、まあ、その、プロじゃないし、素人チラシなんで、別にその選手同士のさ、色味とかさ、本当はこう、ホワイトバランスがどうのこうのとか、もうちょっとこう、調整がいるんでしょうけど、まあ、まあね、まあ、そこまでしなくてもいいかなと思って、あんまり凝るとさ、その次の人がプレッシャーになっちゃうんで、
まあ、確かにね、それもね、うん。
はい。で、もう一つすごかったのが、このさ、まあこれも、これもまあ、割とよくある話なんですけど、この選手の後ろにグラウンド、いつも使ってるグラウンドの写真を載せてるんですよね。
うんうんうん、
あの、野球のグラウンド。で、こう、空は青空でっていう写真なんですけど、これね、実際の写真は空めっちゃ曇ってるんですよ。雲、もうどんよりしてるの、これ。写真的には。で、キャンバ上でさ、そこをぬりぬりして、空を晴天にってやったらさ、晴天にしてくれました。
すごい。AI 消しゴムみたいなやつですね。
AI、そうそう、AI、まあ、あの、なんか消しゴムツールっていうんですか、なんとかツールっていうんですか。
うん。
で、まあ、Google のね、
CM ね、
スマートフォンの、
ね、
CM でやってるじゃないですか。うん、で、僕正直、まあ、あれはすごいなと思ってたけど、いつ使うねんっていう気持ちもあったんですよ。だってさ、その、友達と一緒にさ、行って、で思い出写真とかでさ、そんな修正したいことってあります？
確かに、ね、
僕は思ってた
けど、うん。この間の写真って言ってさ、めっちゃ雨だったのにがさ、うん、晴れたやつ来てもさ、お前、嘘じゃんってなっちゃうもんね。
嘘じゃんってなるじゃん。で、なんか、あれなんか、ここに人いたはずなのにとかさ、いなくなってるとかさ、逆になんか人が足されてるとかさ。
うん、ちょっと怖いもんね。
それ、怖いでしょ、うんうん、あれいつ使うねんって思ってたけど、うん、こういう時ですね。こういうなんかこう、チラシとかなんか使ったりする時に。
そういうことね。
うん、うん。いや、便利じゃんと思って、すげえ、こう、ちょっと感動しまして、
うん、
まあ、素人の私でも、この、あ、一応、その、デザインのテンプレートみたいなやつは、その、キャンバーにもいくつかあったので、うんうん、この、なんか、そういう、こう、配置とかは、なんとなくベースのものは使いましたけど、いや、これは、すごいね、って思った、
ね。しかも全部ブラウザーからできちゃうんですもんね。
そうなんですよ。
なんかインストールするとかじゃなくてもね。
そうなんです。
スマホからもできるし。うん。
うん。いや、すごいね。
なかなかね。すごいよね。
うん。ま、あの、切り抜きはね、キャンバーはあれなんですよ。有料プランなんですね。
ああ、結構ね、いいところで値段じゃないや。その、プランをね、上げてきますよね。
そうなんです。で、最初無料で使ってたんだけど、有料か。でも1ヶ月無料って書いてあるしな。背景抜いてくれんのか。やってみるかと思ってやったら、もう、マーケティング施策に忠実な私としましては、もう
。いい設計だね。設計、いい設計になってたね。ね、やっぱね。
いい設計になってましたね。はい。なので、なんかそういうチラシとかを作る方は、使ってみるといいんじゃないかなと思いました。うん、う
んうんね。昔どうしてたんだろうね。なんかパワポとかワードとかああいうのでやったのかな、みんな頑張って。
うん、僕は前はパワポとかでしたね。うん、スプレッドし、あの、パワポか、パワーポイントとか、プレゼンテーション使って作ってたりとか。
今はわかんないけど、まあ確かに画像加工とかはね、別にその、それ用のソフトじゃないもんね。うん、そもそもがね。
そうですね。
うん、
あと僕はラクスルでチラシを作ってたんですけど、
うんうん、
ラクスルにもなんかデザインのテンプレートみたいなのがあったんじゃないかな。
最近でも印刷屋さんもね、いろんなこう、オンラインのツールね、ありますよね。前だろうか、うん。ステッカーがどういう風になるかをプレビューができるんだけど、もう 3D になっててぐるぐる回してみれるとか。
うんうんうん、うん。
アクスタとかも似たような感じできたりとかして、すごいなって思いましたね。
やっぱ前回はあれですわ。前々回ぐらいはラクスルのオンラインデザインのところを使ってますね。これも別に悪くはないんですけどね。うんうん、これも結構簡単にできたんで良かったですけど、まあキャンバーすごいなと思ったという感じでございました。
なるほど。
あとは、前々回言ってたの、旅行に行った時に作りかもって言ってた Vlog。
はい。
松本旅行の Vlog とですね、うん、あとその、おっさんで行こうぜのミュージックビデオね。
うん。
で、こちらの完成して、おっさん FM の YouTube で公開されておりますので、
はい。
興味がある方は、ぜひとも、ご覧いただければと。
もうね、
思います。
みんな目立つか発見しますから、先にね。
目立つく見つけてくれましたね。うん、そっとね。うん。おっさんで行こうぜの MV とかもよかったですよ。割と、皆さんの反応が。
あれはすごいね。
うん。
うん。
まあ、まだ再生回数そんないってね、その250回ぐらいですけど、正直ね、僕ね、こういうのね、Vlog とかで作った経験上、
うん、
まあ、こういうの出すと、パブリックにすると、まあ、良くないねも、まあ、一定の割合でつくんですよね。
うん、うん。
なんか、はい。まあ、今のところ、評価はいい評価だけなので、見たい方にだけ届いてるんだなっていう。
よかった。そういう世界がいい、ね、
感じでよかったです。
うん。
はい。
そう、逆にその素人がさ、曲作って MV 撮ってるところに良くないのをつける心理が全くわかんないんだけど、どういうことが起きてるんだろうね、そこで。
まあ、僕が前聞いたのは、うん、その良くない、僕は良くないのをつけることってほぼないんですけど、うん、結構カジュアルにつけてますっていう人に話を聞くと、間違えて閲覧しちゃった時とか、自分のおすすめに出てきた時に、もうおすすめに出てこないでねっていう意味でつけてるそうです。
ああ、それは。
いや、そのコンテンツが、の良し悪しではない。
なるほどね。じゃあ、それは YouTube のそれは設計が悪いね。
悪いと思う。
うん。
うん、
もし仮にそれがそういうふうに機能するんだったら、そういう機能として使ってほしくて、クリエイターには別に届いてほしくないし。
うん、いや、そう、う
ん。逆にそういう効果ないんだったら、ちゃんとね、これをおすすめしないでくださいボタンみたいなのを、別途つけてほしいですよね。
そうですね。
うん。
確かに。
両方が方にとって別にいいことないじゃんみたいになっちゃうもんね。ケースによってはね。
う
ん、
あ、そう。そうですよ。
うん。なるほど。
ね。
まあ、はい。ちょっとぜひ。
はい。
ぜひ
興味がある方は
ぜひ。いや、別に見なくていいです。なんとなくぜひって言ったけど、別に見なくていいなと。
そうですね。はい。まあまあまあ、適当にしてください。はい。
僕の頑張りが気になる人はチェックしてください。
長山さんがめっちゃ頑張ってくれてますんで、もう本当ね、ありがたいです。
僕もまあね、妻とかに見せたけどね、あんためっちゃ頑張ってんじゃんって言われて。
長山さんの奥さん見ましたか、
うん、やる気満々じゃんって言われて。
いや
それはそうじゃん。でもね、やる気なさそうに映ってたら、ね、嫌じゃん。
いや、それはそうよ。やるからにはやる気満々じゃないとダメですからね、うん、こういうのはね。そう。やる気満々でやるから面白いんであって。
はい。
そうです。はい。ありがとうございました。はい。はい。というところですかね、今週はね。はい。うん、ということで、はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。